今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第23章32節から38節です。ルカによる福音書第32章32節から38節。他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレ神戸と呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちもあざ笑って言った。他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水葡萄酒を突きつけながら侮辱していった。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に、主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。イースターに向けてイエス様の十字架と復活の出来事をルカによる福音書を通して読み進めております。今朝はそのイエス様がまさに十字架につけられた場面であります。はじめに34節前半の、その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです、という大変有名なイエス様の十字架上での言葉ですが、これが鍵括弧にされていますので、このことをはじめに説明したいと思います。今日のポイントにもなりますこの言葉が、なぜ鍵括弧にくくられているかと申しますと、ルカによる福音書の古い多くの写本にこの文章がないからなのです。では前回触れましたが、23章17節のように、この短剣の印をつけて巻末に、異本にこうあるとしてもよかったのでしょうが、そうもしていません。と言いますのは、確かにルカによる福音書の古い写本にはないのですが、それよりももっと古い2世紀の教会教父と呼ばれる人たちの中に、このですね、イエス様の言葉を引用している人たちがいるからであります。つまりルカによる福音書の本来の本文ではないかもしれませんが、イエス様のことを伝えています資料といいますか、伝承としては確かにイエス様がそう言われたことが伝わっており、ルカによる福音書は伝えようとしていることと合っていることから、このように鍵括弧に入れてそのまま本文の中で記しているのです。そこで今日の説教もですね、この文章をそのまま用いたいと思います。さて、これまでご一緒に読んできまして、一つ気づかされますのは、ルカによる福音書は他のマタイによる福音書やマルコによる福音書に比べて、イエス様の肉体上の苦痛に触れていないということです。例えば有名な十字架上でのイエス様の言葉である、エロイエロイレマサワクタミ、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、というこの叫び声もルカによる福音書では記されていません。 その他にもいくつかの箇所が省略されています。結果的に今日の箇所などはひたすらイエス様をあざける、あるいは侮辱する、そのような言葉が並んでいるようなんですね。これはルカによる福音書が、その福音書を読む読者にイエス様の肉体上の苦痛に目を奪われて同情の涙を流すことを求めていないのではないか、そう思うのであります。ちょうど前の箇所でエルサレムの娘たち、私のために泣くな、むしろ自分と自分の子供たちのために泣けと言われたように、イエス様が自らの身代わりとなって十字架の苦しみを味わわれたことに気づき、十字架のイエス様を自らの救い主として受け入れることをルカは求めているのであります。そこでこのルカによる福音書の十字架の出来事では、十字架を取り巻く人々が主語となって出てきます。彼らがどうしたということが羅列されているわけですね。そして26節から49節には多くの人が出てきますが、それぞれがイエス様の十字架に対する態度を、その言葉や態度を通してですね、明らかにしていくのであります。今日の箇所にはイエス様と一緒に十字架につけられる犯罪人、彼らについては来週取り上げる39節以下で扱いますが、そしてイエス様の衣をくじ引きにする人々、立って見つめている民衆たち、嘲笑う議員たち、そして水ぶどう酒をイエス様に突きつけて侮辱する兵士たちが登場します。まず彼らの態度ですね。その彼らの態度は、第一に旧約聖書の実現である、そのことを踏まえたいと思います。すでにイエス様が22章37節で言っておくが、その人は犯罪人の一人に数えられたと書かれていることは、私の身に必ず実現する、私に関わることは実現するからであると言われたように、イザヤ書53章12節の実現であります。また詩編22編8節9節にはこうあります。私を見る人は皆私を嘲笑い、唇を突き出し頭を振る、主に頼んで救ってもらうがよい、主が愛しておられるなら助けてくださるだろう。これもまた今日の箇所と似てます。同じですね。そしてさらにですね、詩編、さらに18節19節にもこうあります。骨が数えられるほどになった私の体を彼らは晒し物にして眺め、私の着物を分け衣を取ろうとしてくじを引く。これもまた今日の箇所に出てまいります。つまり今日の箇所はですね、これらの旧約聖書のメシア予言、イエス様について予言されたことの実現である、まずこのことがここで語られています。そして彼らすべての人の態度を一言でまとめておられるのが、イエス様の自分が何をしているのか知らないのですという言葉です。つまり彼らの無知がイエス様を十字架につけたのだ、こう語っているわけです。では彼らの無知、彼らが知らなかったこととは何でしょうか。それを共通して表しているのが、彼らのイエス様に対する自分を救えという言葉です。35節で議員たちは嘲笑いながらこう言います。他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよいと。さらに37節で兵士たちも侮辱してこう言います。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。 そして今日の箇所ではないのですが、39節で十字架に一緒につけられた犯罪人の一人が罵ってこう言います。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。やはり自分を救えというわけですね。彼らは皆イエス様がメシアであるのなら、選ばれたものであるなら、ユダヤ人の王なら自分を救ってみろとあざけり侮辱しています。そしてこれらの言葉がですね、このつられられて、自分を救ってみろという言葉がつられられて、強烈にイエス様の体を まさにその刺し貫くかのようにですね、響いて、そしてその響きはですね、私たち読み手である私たちにも届く、そういう語り口になっています。メシアと言われていますが、これは何度か申し上げましたように、神様によって油注がれたものという意味で、特別な神様のお働きのために用いられる王や預言者を指しており、救い主と同時同じ意味であります。そして選ばれたものと言いますが、これはですね、ルカだけが使う、大変珍しい称号なんですけれども、例えばマタイによる福音書12章18節でイザヤ書の引用としてこう言われています。見よ、私の選んだしもべ、この私っていうのは神様の言葉ですね、見よ、私の選んだしもべ、私の心にかなった愛する者、このしもべに私の霊を授ける。彼は異邦人に正義を知らせる。ここで言われています、この主のしもべがこの選ばれたものであります。また詩編106編の23節でもこうあるんですね。主は彼らを滅ぼすと言われたが、主に選ばれた人モーセは破れを担って見舞いに立ち、彼らを滅ぼそうとする主の怒りをなだめた。こうありますように、つまりモーセの働きをする者、これもですね、主に選ばれたものなんですね。これを指している言葉であります。このように見てまいりますと、選ばれたものとはモーセのように民の破れを担って神様の裁きの前に立ちはだかってくださる方を指しています。これが選ばれたものです。そして最後に、ユダヤ人の王というのはピラトがイエス様に尋ねた称号であり、今イエス様の十字架の上に掲げられた札に記してある称号であります。そして皆様もご存知のように、マタイによる福音書のクリスマス物語では、3人の博士が幼子のイエス様をお尋ねした時にこう言うんですね。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。こういったことも思い起こします。このように見てまいりますと、メシア、選ばれた者、ユダヤ人の王という、人々がイエス様をあざけっていった称号は、どれもまさにイエス様を表しているのではないでしょうか。しかしそのことを彼らはわからなかったですね。なぜなら、彼らが考えるメシア、彼らが考える選ばれた者、彼らが考えるユダヤ人の王というのは、他人を救うだけでなく自分を救うものと思っていたからです。そこには彼らの敵を滅ぼすようなメシア、奇跡を行ってユダヤ人を解放するような選ばれた者、立派な衣装を着、軍馬にまたがってユダヤ人の先頭に立って敵と戦うユダヤ人の王、そういう姿を思い描いていたのかもしれません。それもまた彼らの無知ですね。しかし皮肉なことに、この一連の次々と加えられる彼らの侮辱の言葉を通して、まさに 今十字架にかかっておられるイエス様こそ誠のメシア、神の選ばれた者、そして本当のユダヤ人の王であられることが明らかになっている。それが今日の箇所で描かれていることであります。そして誠のメシア、神の選ばれた者、本当のユダヤ人の王とは何かを十字架のイエス様がはっきりと言われます。それが、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです、というこの罪の許しの言葉、罪を許していただくように懇願するこのイエス様の言葉であります。つまり、自分を救うことが誠のメシアの働きではないのです。そうではなく、ご自分の全生涯を通して父なる神様の御心と御旨を示し、そのご計画に完全に従って十字架につかれること、そしてその命を犠牲にして民を救うこと、それが誠のメシアの働きなのです。また自分を救って、それこそ十字架から颯爽と降りてくるような奇跡を行う者が選ばれたものではないのです。そうではなく、人の罪をよく知り、それに対する神の怒りもよく知り、その上で人々のために神の怒りをご自身に受けられて救いの道を引き開いてくださる方、それが選ばれたものなのであります。さらに、人々に称賛され、人々の上に君臨するのがユダヤ人の王なのではありません。罪の奴隷となっている人々をご自身の十字架の血潮によって贖われ、ご自分の民としてあらゆる罪と悪から守ってくださる、そして彼の御国に連れて行ってくださる、それが本当のユダヤ人の王、さらに言えば世界の王なのであります。このように見てまいりますと、まさにそれこそが、誠のメシア、誠の選ばれた者、そして本当のユダヤ人の王が、まさに今十字架にかかっておられるイエス様なのではないでしょうか。自分を救うのではなく、むしろご自身を犠牲にしてまで私たちを救う方がここにおられるのであります。以前も申しましたが、このルカによる福音書、そしてこれに続きます、ルカ、使徒言行録も、著者ルカが、このテオフィロという人ですね、に検定した書物であります。ですから、このルカによる福音書を読むテオフィロも、きっとイエス様の十字架のことを知っていたと思います。イエスという人物が十字架刑で死に、その後3日目によみがえられたと告げる弟子たちが現れ、瞬く間にその噂が広がったこと、また復活されたイエス様を神の御子と崇め、伝えられた教えを述べ伝えて世界中に広まっていること、そしてこのイエスを救い主メシアと信じて救われたことを示す洗礼を施して、キリスト者が増え、全世界に教会が建てられていること、そういうことをこのテオフィロも知っていたことでしょう。しかし、そんな彼もイエス様が誠のメシア、神に選ばれた者、そして旧約聖書で約束された本当のユダヤ人の王であることは知らなかったでありましょう。さらに、イエス様が人々の罪のために身代わりとなってご自身を十字架の犠牲として捧げられたこと、それによって人々の罪が贖われ、罪許されて救われたことを知らなかったでありましょう。そして復活されたイエス様の命が救われた者たちにも与えられ、 神の民自身が復活の希望に生き、そして永遠の命を生きるようになっていることも知らなかったでありましょう。そのように見てまいりますと、彼もまた知らないものだったんですね。そしてその無知のゆえに、彼もまたイエス様を十字架につけるものと同様だったのであります。しかし、今、聖書を通してそれが伝えられ、イエス様こそ誠のメシア、救い主であったことを知り、神から使わされた選ばれた方であったことを知り、誠の旧約聖書で予言されたユダヤ人の王であったことを知りました。そしてこの方こそ私の救い主、私のために神に選ばれた方、そして私の誠の王として受け入れることを通して、彼もまた救われたのだと思います。そして何よりも私たちも同じではないでしょうか。私たちも最初は知りませんでした。イエス様、イエスという名は知っていたでしょう。しかし、私たちもまたですね、知らないものから知るものへと変えられ、イエス様を誠の救い主、メシアと崇め、神に選ばれたイエス様によって、私たちもまた神の民とされたことを知り、感謝し、そして、誠の王としてその教えに従い、そのお守りのうちに安らい、イエス様に導かれて天の御国に凱旋することを待ち望んでいる。それがこの福音を伝えられた、イエス様のことを聖書を通して伝えられた私たちの幸いなのであります。まだまだイエス様のことを知らない方々がおられますけれども、聖書を通し、また福音を述べ伝える者たちを通して、イエス様こそ誠のメシア、そして神様によって選ばれた方、そして誠の王であられる。この方によって私は救われ、そしてあなたも救われるようにと願う。そのような伝道を私たちはしているのであります。レントの季節、イエス様がご自身を救う方ではなく、私たちを救ってくださる方、また私たちの愛する方をも救ってくださる方として、この世に来られ、十字架にかかられたことを覚え、感謝して、この一週間をも一週間も歩んでまいりたいと願います。祈りを捧げます。誠のメシアであられ、また神様によって選ばれた方であられ、そして誠の王であられる主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。主よ、実に多くのイエス様のことを知らない者たちがおります。あなたは、そのただ中に、御子イエス・キリストをお使わしくださり、そしてその無知のゆえに、十字架につけることをお許しになり、しかし、そのことを通して、私たちに救いの道を開いてくださいました。心より感謝いたします。あなたの大きな愛、そしてあなたの計り知れないご計画によって、この私も救われたことを心から喜びます。同時に、この喜びを私たちの愛する者たち、またこの社会に生きるすべての人たちにも伝えていくことを心から喜んで行いたいと願います。どうぞ私たちの小さな技ですけれども、また私たちの本当に罪ある弱い信仰でありますけれども、どうかあなたが祝福して用いてください。その福音を述べ伝えさせてください。そして何よりもこの一週間を、イエス様が私のために十字架についてくださったことを心から感謝し、またその真実を 私たちに知らせてくださったあなたの大きなご計画に感謝して歩まさせてください。このお祈りを愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。